and gentlemen, senior, senorita, boys and girls. 藤井浩一の明るい表通りで。こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
さあ、もう、9月も終わりますか。
終わりですね、最後の週ですね。
ねえ、もう本当に着実に、まあ、時は過ぎていくんですけども、はい、なんかだんだんだんだんね、冬に近づいて、
はい、
もう年末に近づいて、
そうですね、
年越しちゃうって、簡単にもう来年のスケジュールの話をしてるじゃないですか。
ええ、
もう本当早いとさ、もうそんな先まで言うんですかっていうのが、ね、はい、割と平気でされるわけですよ。
されますね。
うん、でこっちから言うんだじゃなくて、
はい、
いついつどうですかって誘われて、うん、まあすんごい先だけど、
ええ、
空いてるから大丈夫だと思いますよって、大丈夫ですって。はい、あ、じゃあ、仮でお願いしますってね、押さえさせてくださいとかあるじゃないですか。
仮ですね。
うん、まあ仮は仮なんですけど、でも、そこまで本当に極端な話、生きてる保証ありませんっていうさ、ね、年も重ねてくると、そうなるわけじゃないですか。
いや、ね、そういうリスクはみんな平等にありますから。うん、
でも
ね、
その、はい、オファーをね、オファーをする方は、どこまで考えてるのかと。で自分からは絶対言い出さないですよね。で例えば来年のこの1年後のね、
はい、
とかそこはでも自分からは言えないなっていうのが、
はい、
でも逆に、ね、オファーされるとされるんだけど、
うん、
そういうのってどうなんだろうって、
だ
マネージメントしてる人っていうのはそのなんか埋めていく作業をマネージメント、
うん、
その仕事としてるからね、簡単に埋めていくのかもしれないけど、もうちょっと現実的になると埋めればいいもんじゃないなっていう、なんか現実的に年を感じる今日この頃30分。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りします。
まあ時の移り変わり、
ええ、
この前ね、原宿、
はいはい、
東京は原宿のですね、クロコダイルという老舗のライブハウスがありまして、
ええ、ほうほう、
そこでちょっとイベントがあるんで久しぶりにね、明治通りっていうのをね歩いたんですよ。
う
ん、で要するにだから明治神宮前の原宿からこう降りてきて表参道の方に向かうそこの明治通りの交差点っていうのがラフォーレが、
はい、
っていうのがあってね、
ええ、
ラフォーレはまあ昔からあるんですけど、そこから渋谷方向に明治通りを歩いたんですけど、
はい、
もうね何年ぶりで歩いたか分かんないんだけど、もうね 100% 近く見たことない建物と店なんでショップ、
は
あ、これこんなだったっけっていうの全然、あららら、ら
浦島太郎状態
ですか。浦島太郎、本当に、まあその辺をずっと歩いてなかったっていうのもあるんですけど、でもこんなに変わっちゃったのかなと思ってね、もうびっくり、こういった、変わるもんですね。
変わりますね。東京は特にやっぱりそのスピード早いですよね。
確かに、
壊しては作り、壊しては作りしますから。
今渋谷駅がずっと工事中なんですけど、
ずっとですよね。
あれ分かんないよ、もう乗り換えが、
はい、
あれ本当ね、なんとなく昔を知ってて、こっちにあれがあってこっちにあれがあるっていうのは分かってれば、勘でね、なんかあるんですけど、でも勘も働かないですねこっちで終わったんだっけみたいな。まあ、あれは分かんない人だったらさ、どうすんだろう、
はい、なんか便利になってんだかどうなのか分かんない感じもありますよね、なんか。
だからアクセスはだから普通に乗り入れとか、便利になってはいるんでしょうけど、でも乗り換えに関しては訳分かんない。でもまあね、ほら東京もそうですけど、盛岡だってやっぱ様変わりした部分あるでしょ。
でも地形は変わりませんし、
まあ、地形
建物もなかなか壊されませんし、
あ、そうか、
はい、お店の名前は変わってもビルはそのままっていう、
あ、言わせてもらえばですね、バスセンター、
バスセンター、はいはいはい、はい、
バスセンターなくなりましたね。
なくなっちゃいましたね。
あれ好きだったんだけどな、ああいうたたずまい、
いろいろね評価をも高かったんですけど ね。
で何かあそこにね、こう出てる売店とか、
はいはいはい、
あの渋さ、
はい、
うわいいなってね、まあ、そういうのを別にいいなと思わなければね、
うん、
あんなボロいだけたら壊してもらえってなるんですけどね。まあ時代は変わって、
はい、
どんどん変わって、だから本当は当たり前にあったものがさ、
はい、
なくなっちゃうんだよね。
そうですよ。
その時にね、あ、なくなっちゃったって寂しがってもね、遅いんですよねっていうね、 まあ、それで、まあ、その原宿のクロコダイルに行ったんです。そこだけはね、クロコダイルだけは変わってないんだ。
いいですね。
全くと言っていいほど変わってなくて、マスターの西さんっていうね、もうその人も変わってないんですよ。ずっと昔から。でもうあんまし最近行ってなかったんでね。で一時期はね、シャコタでもやってたし、結構バンドで出演してた時があったんですけどね、
はい、
もう西さんってすごい久しぶり、おー久しぶりだねってね。もうそのマスターも結構いいもう先輩ですからね。でも佇まいも変わらずでね、
おー、
うん、でなんでクロコダイルに行ったかっていうと、はい、そこでちょっとイベントがありましてですね、
はい、
牧真嗣、
はい、
私のもう本当に心の師匠、大師匠、牧真嗣の85歳の生誕祭っていう、はい、ちょっとしたイベントをやりまして、
はい、
そこに私、藤子一、牧真三としてね、
はい、牧真三さんとして、
出演のオファーが来たわけですよ。これはもう万難を排して、出演しなきゃいけないっていうんで、
はい、
もう原宿のクロコダイルに行きましてね。
うん、
で、なんかその、まあ、ゆかりある人がこう、いろいろ出てきたりとかしてね。あ、そう。芸人さんも出てきたんだけど、
うん、
あのね、林家一門のね、林家カレー子っていう人が出てきた。
は
林家カレー子。
はい。
で、なんかね、話してたら、まあ、一人喋りなんですけど、もともとは旦那さんと、コンビ組んでたらしいんですよ。うん、でね、その旦那が、林家ライスかな。
ああ、なるほど、なるほど。
林家ライスとカレー子っていうね、その、芸名だけで受けたんですけどね。
はい。
まあ、林家にすれば、ほら、ペーとパー子でしょ？
そうですね。
俺はペー、パーよりも、ライスにカレー粉の方がすっげえインパクトある芸名だなと思って、
ね、そうですね。単体でもちゃんと成立しますからね。カレーでもいいし、ライスでもいいし、二、ね、つ合わせるともう国民食みたいな感じですもんね。
でもどうでもいいけど、やっぱ林家さんね、
ええ、
まあ三平師匠ですけど、
はい、
ああ、やっぱり芸名がすごいね。
妙がありますね、やっぱり。
妙ですよね。これはやっぱりそのね、色物としては素晴らしい芸名だなって思いましたけどね。まあそこでまあ、牧さん、の、ああ、やなちゃった節をね、はい、僕が知ってる限りのこう曲やったりとかしてね、うんうん、盛り上がったんですけど、それをね、牧さんの甥っ子さんがね、
うん、
主催してるんですね。ね、甥っ子さんもね、ギター弾いたり、ウクレレ弾いたりとかして、そういう芸事をやられてるんですけど、
うん、
で、まあね、その生誕祭ということで、声かけていただきましたね。
はい。
じゃあちょっと今日はね、改めてね、牧さんの音源を振り返って、聞いてみようかと思ってるんですけど、前に多分コキコキロックとボケボケロックっていうのはかけてるんですよね。
はい、
それの前のね、これ何年だっけ ?2001、あ、録音はね、最終的に2001年に牧さんの歌をダビングしてるんですね。
うん、
2001年に出てる、アルバムがね、ダンジーの応援歌という。
はい、
5曲入りなんですが、これ全曲牧真嗣作詞作曲で、私が演奏を、アレンジで、ギターに関仁志とかね、リトルジャイボーイズの照本さん、うん、F さん、その辺が絡みましてね、牧さんと縁があって作った1枚目のアルバムなんですけど、これからちょっとね、なかなかでもこの辺面白いなっていうね、なかなか日の目を見なかったんですけども、改めて聞いてみたいと思います。では牧真嗣でダンジーの応援歌。
ダンジーの応援歌。夢がある還暦なんか知らんふり、パソコンなんか知ったふり、都合悪けりゃボケたふり、ボケてボケて、ボケたふり、そしたら本当にボケてきたい、ふりふりふりふり首をふり、あふりふりふりふり、いい気分、俺たちは天下の男児だ。俺たち男児夢がある、ビキニパンツで若いふり、に炒めし食べたふり、ウーロン茶で酔ったふり、 よぽったくり。そしたら本当に酔っちゃったい。ふりふりふりふり腰を振り、あふりふりふりふりいい気分。俺たちは天下の男児だ。夢がある。宇宙旅行は行ったふり、テレクラなんかも行ったふり、行ってもないのに行ったふり。
はい、牧伸二師匠でダンジーの応援歌。これ改めて聞いたけど、すごい、これヘッドホンで聞くとすごいステレオ感だね。
すごいですよね。
これね、ほんと、まあ、あの、オケを取ったのはね、1999年ぐらいから作業始まって、牧さんの歌を2001年に入れてるんですね。うん、で、多分その年にはこれ出してると思うんですけど、はい、これ初めて牧さんのアルバム、レコーディングをさせていただいた、作品なんですけど。
で、牧
さん、そう。で、牧さんね、その、曲とか送ってきてくれるんですよ、
はい、
で歌詞とかも送ってくるんですけど、今じゃ、ね、メールでね、
はい、
ペッと書いたらパッと、
はい、
ポパンってくるじゃないですか、瞬時来るみたいな、
はい、
あの郵送です、
郵送、
基本郵送ですね。で歌詞か書いてくるのもあの400字詰めの原稿用紙に縦書きで筆で、はい、筆みたいな筆ペンかな、であの郵送で来るわけですよ、
はい、
正しいあの、ね、伝達方法できて多分確か本当にデモテープはカセットでラフなやつが来てたと思うんでね。でこれ今のも僕がアレンジして、ギターは関仁志、
はい、
であこの曲に関しては本当2人だけでやってんだな。で僕サックスダビングして、ね、セクションでバーバーバーバーとかやって、この時ねやっぱすごくイメージしたのはねクレイジーキャッツなんですよね。でクレイジーキャッツのあの本当のあのナンセンスなんだけどかっこいいっていうか、あのちょっと奇抜なアレンジっていうのを意識したんだけど、やっぱまあね、この限界がありますね。
でも歌詞もね、ご時世その当時の
を
取り入れた雰囲気が出てますよね。
うん、そうそう。で、あの牧さんね、最初はこれね、ジジイの応援歌ってしたんだって。ジジイの応援歌っていうの作ったんだけど、そしたらね、牧さんこれジジイはダメよ、ジジイなんて言っちゃったらもうちょっと変えなさいよつって。うん、ってことでダンジーなジジイってことでダンジーと。
はい。
そういう新しい言葉を作ったらしい。
はあ、
先生がもう作ってダンジー。
ダンジー。
俺たちダンジーね、ということで、もう当時これ歌ってた時67歳。で、多分このねすぐあと68ぐらいの時に脳出血で倒れてるんですよね。だから本当にまだまだこうね、まあ無茶をしてるぐらいの。マキさんはね。倒れるまでは自分が体悪いとか血圧が高いっていうのももう全然分かんなかった、医者に全然行かなかった人なんだ。で本当毎晩のように焼き肉食って酒飲んでガンガンやってて結果なったと、
うん、
でそこで初めて担がれて煮込まれて、
うん、
ね、まあ本当に復活したんですけどね、まあ、そんなこれね懐かしいね、これねちょっとね、 結構ちゃんとしっかり作ってんなっていうのが今改めて分かりましたけどね、
うん、
やっぱりそのステレオ感すごかったのはエレキギターのねトレモノビヨンンとかねミャニャニャニャンとかねこの辺はねすっごいもう大暴れみたいなねそんなあマキシンジ後でもう一曲いきますからもさあ、はい、キトテツでございますね。
はいそうです。
さあキトテツ、やっぱり今月も来ていただけなかったんでしょうかっていう、
ね、そうですね、
山本さん張本人、不在でございます。で電話でね、電話でちょっと話すかなったけど、結構現場が、
はい。
ちょっと。
電話に出ることもできないぐらい多忙という。
取り込んでるというね。果たして今一体どこにいるのかもわからないというね。
はい。
キトテツです。木のぬくもりと鉄の強さを兼ね備えた建築建材、キトテツパネル。グッドデザイン賞を去年。
はい。
受賞。こんぐらいしか言えないですよね。
そうですね。
うん、
これその、まあそうですね、キトテツの魅力を一曲という曲に詰め込んだのがここで書けているキトテツの歌と。
そうですね、まあ代弁ですね。
そうですね、
代弁してるわけですね。そのキトテツの、はい、要するに持ってるこの理念とかね、
はい、
そういうことをね歌ってるわけでございます。ま
あ、でそこから興味を ね持った方は、
はい、
どこかのサイトでこう掘り直してもらえれば
ですね、
よりこう細かなスペックとかですね、
結構だからそれは検索すれば出てきますね。
そうですよね。
ベッドね。
はい、うん。ここが入り口になってもらえればな、なんていうことで。
まあ、確かにそういうことですね。
ええ、
ね。何なんだろうっていうとこから始まればね。
そうですね。
うん、で、もう私たちの使命は。
はい。ローマ字で、キトテツ、ツアー、TU でお願いします。
はい、そういうことですね。それでは今日は、ボサノバで、行ってみましょう。西澤さなえさんで、キトテツの歌。
優しい気と強い鉄、君は金、僕は鉄、はじめましてよろしく、きっと鉄、きっと鉄、優しい気と強い鉄、きっと鉄、きっと鉄、はじめましてよろしく、きっと鉄。
西澤さなえさんで木と鉄の歌でした。しっとりいい感じですね。
いいです ね。
なかなかね、
はい、
そう、木と鉄の歌を聴いていただいてですね、興味を持っていただければと思いますが、
はい、
さあ牧師にです。
うん、
牧師師匠、ダンジーのご演歌久しぶりに聞いたけど
ダンジーっていう
ね、
語もすごいですけどね、
新しくだから新語を考えたわけですね。でこれ改めてよくできてるなってね、
うん、
でもう一曲次にかける曲がこれもね、やっぱあの人はすごい芸の中にすごい社会風刺をいろいろ取り入れて
もの、チクリやってますよね。
そう、結構ね辛辣にパーンとね、うん、言ってたんですけどね、次の曲ね、ああ勘違いって言うんだけど、これもやっぱ結構歌詞のそれぞれもう隅々ね結構いい、もう指摘してますね、いろんなことをね。
普遍ですかね、
贈賄収賄とかね、もうそんな常識知らずの政治家とかいろいろ出てきますね。
なくならないですからね、
ちょっとねその辺の歌詞をこう聞いていただければと思いますが、それでは行ってみましょう。牧真嗣でああ勘違い。
返しのツケが来る、常識知らずの芸能界、常識外れの大企業、常識忘れたあ日本人、ういうい勘違い、ういうい勘違い、あんがあんがあんが、ああ勘違い、
勘違い、勘違い。
ああコツコツコツコツぼちぼちと、人生真面目に行こうじゃないか、贈賄収賄昔のまんま、別荘暮らしが待っている、常識知らずの政治家に、常識外れの官僚と、常識忘れたあ日本人、ういうい勘違い、ういうい勘違い、あんがあんがあんが、ああ勘違い、
勘違い、勘違い。
嘘がまた嘘をつく、反省だけなら猿もする、常識知らずの県警に、常識外れの病院と、常識忘れたあ日本人、う
違い、あんがあんがあんが、あー勘違い、勘
違い勘違い、
ういうい勘違い、ういうい勘違い、あんがあんがあんが、あー勘違い、勘
違い勘違い、勘違い勘違い、勘違い勘違い。
マキシンジで、ああ勘違い、お届けしました。やっぱこれ歌詞がね結構ね
いいですね。
もうチクチク言ってますね。
チクチクチク
ね、醸造愛収愛とかな、常識知らずの政治家だとか、もうね、やっぱこれこの精神ですね、やっぱマキさんのね、
はい、県警っていう気になる言葉も出てきましたね。
県警と病院って出てきましたね。
なんかあったんですね、
当時なんか事件があったんだね、
ニュースになるようなね、
不祥事がね、
はい、
そんなことでね、マキさんは本当お元気だったら85歳だと、
うん、
ね、生誕85年歳ということで、やってまいりました。さあちょっとね、ここでもっこり情報、
はい、
もっこり情報、もっこり来週の10月2日、はい、水曜日盛岡にいます。
お、
三味学アドバイス盛岡、米山ですね、
はい、
おなじみの、17時から22時までやってます。そこからずっとですね、3日は花巻振興センターでアフリカの太鼓に合わせて踊っちゃおう in 花巻、4日金曜日がもっこりと踊ろう in 花巻、4日の夜はですね、三味学アドバイス&セレブラルセラピー in 花巻でつまめ食堂、5日の土曜日がこれは水沢ですね、アフリカンダンス in 水沢スタジオライブ B スタジオ、6日の日曜日がこれまた花巻つまめ食堂で三味学アドバイス&セレブラルセラピー、そして30日、あ、飛んで30日ですね、ボディモコ、ボディモコップイン花巻というね、花北振興センター、そしてなんと10月2日から28日月曜日までもっこりブランドがやってきたグッズの展示販売を土沢、
はい、
土沢カフェくるみ、
はい、
土沢ってとこなんですね。
そうです、素敵なところです。
素敵
なんだね。ただちょっと遠いというか、はい、
花巻エリア、
はい、花巻市合併して花巻市になりました。
なるほど。ここでね、ずっと本当ほぼ一月にわたってもっこりブランドのグッズを販売してる。
なかなか見れないですからね、これぜひ皆さん。
そうなの。
可愛いものいっぱいありますからね。
結構手に取って見るとね、あ、これ可愛いって言ってね、
機能的なものもあったりして。
そうなんですよね。で、他にないのよね。
そうですね。
あの生地の感じとかね、はい、そんなあるんで、まあ、ちょうどだから来週のね、水曜日の2日は盛岡で、
そうですね、
三味学やってますんで、ぜひぜひ米山に行っていただければということで、はい、タイミングがあればだからちょっと番組も登場しねえかなと思ってるんですけどね、
うん
う
ん、
というふうにまあ本人も申してました。
はい、ぜひお待ちしてます。
はい、ということでですね、もっこりもやってまいりますということで、藤井浩一でした。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りしました。
それではまた来週、アディオスアミーゴース、バイバーイ。